항시토리모노조야샤진도오카모토키도1これも例の半七老人の話である。ただし、自分はこの一件に直接の関係はなく、いわば受け売りのお話であるから、多少の聞き違いがあるかもしれませんと、前提をして老人は語る。今でもないことはありませんが、昔は祭礼や会長には、作り物ができたものです。ことに、お会長には必ずいろいろの作り物ができて、それが一つの呼び物になったのですから、皆それぞれに工夫を凝らしたものです。その作り物は奉納で、無料見物のできるように、諸人の目につくような場所に飾ってあるのもあり、または、普通の見せ物のように、木戸線を取って見せるのもありました。いずれにしても、お会長に作り物はお決まりで、今度のお会長にはどんな作り物ができたとか言って、参詣半分、見物半分で、みんなぞろぞろ押しかけたのです。真面目な新人者だけでは、どこのお会長もうまくいかなかったと見えます。文革、猿年の3月3日から渋谷の長谷寺に京都の清水観音の出開帳がありました。今のお若い方々からお小言が出るといけませんから、ちょっとお断り申しておきますが、長谷寺は有名なお寺で、今日ではその所在地が麻布区郊外町100番地ということになっていますが、郊外町という町名は明治以後にできたもので、江戸時代にはこの辺り一帯を郊外と呼び習わして、江戸の切り絵図にも渋谷の部に編入してあります。そんなわけですから、ここでは渋谷としてお話をいたします。長谷寺が麻布にあることを知らねえかなぞと、どうぞお叱りのないように願います。このお会長は大層繁盛しました。何しろ京の清水といえば昔から有名であり、長谷寺も江戸では有名であり、しかも時候は3月の桜時で、郊外散歩ながらのご参詣にはおあつらい向きというわけですから、繁盛したのも無理はありません。例によって奉納の作り物がいろいろできました。その中でも評判になったのは5尺余りの大兜で、鉢もしころもすべて小銭を細かく組み合わせて作ったのでした。これは珍しいというので大変な評判。これだけの兜をこしらえるには何関門の銭がいるだろうなぞと余計な算頭をしながら見とれているのもある。もちろん銭ばかりでは全体が黒ずんでしまって、兜の色の取り合わせが悪いので、前立てや吹き返しには金銀の金物を混ぜてありました。金物といってもやはり本物で、金は慶長小判、銀は二種銀を用いていましたから、あの小判が一枚あればなぞとよだれを流して覗いているのもある。何しろ金銀を取り混ぜた大兜が春の日にキラキラと光っているのですから、参詣人の目を驚かしたに相違ありません。この評判があまり高くなったので、寺社方の役人も見分に来ました。たとえ小銭にしても天下通用の貨幣を他のことに用いるのは、 その時代にはすこぶるやかましかったのです。下手な細工をすると国宝いつぶしという重罪に問われます。今度の兜はただ組み合わせてあるだけで、別にお咎めを受けるほどのことでもなく、せっかくこれだけにできているものを取り除けさせるのもいかがであるから、このまま飾り置くのは司祭ないが、金銀を混ぜてあるのは穏やかでない。小判と二朱銀だけは早々に取り除けろと申し渡されました。世話役の者どもも恐れ入って、一切承知のお受けをしましたが、元来この作り物は江戸の宮中からの奉納ではなく、京都の宮中の備え物でした。その前年、すなわち文化八年の春、大阪西宮で48年目の会長があったときに、境内に小屋を建てて、いろいろの作り物を飾りましたが、その中には金銀または銭を用いたものがあって、それが評判になったので、今度の兜もそれを真似たのです。西宮の時には別にお差し止めの沙汰もなかったので、今度も大丈夫だろうと高をくくって持ち出してきたところが、右の次第で金銀だけは取り除けろということになった。金銀を外してしまっては、兜も光を失うわけですが、どうも致し方がありません。それはまあそれとして、差し当たり困るのはその修繕です。前立てや吹き返しの金銀を取り除けて、小銭でその穴埋めをするというのが難しい。京都の職人の細工ですから、その土地ならば早速に何とかなるのでしょうが、江戸にそんな職人があるかどうかが問題です。兜をこしらえるのは兜師の職ですが、普通の兜師のところへ持ち込んでも、そんな細工を引き受けるはずはありません。金銀細工は飾り屋の職ですが、これも普通の飾り屋にはできない芸です。と言って、せっかく評判になったものをただ引っ込めるのは残念でもあり、人気にも触るので、宮中の人たちも頭を悩ました末に、役人に対しては3日間の猶予を願いまして、その間に、なんとか工夫することになりました。その猶予は幸いに聞き届けられましたので、まずほっとしたのは3月11日の夕方でした。3日の猶予では京都から職人を呼び寄せることはできない。江戸にそんな細工をするような職人がないとすれば、金銀の穴はどうか真鍮の延べ板で埋めてしまうのほかはないと、まずあらましの相談を決めて、宮中の世話役の人たちは、寺内に泊まるもあり、近所の宿へ帰るもあり、昼間の混雑に引き換えて、春の宵は静かに更けていきました。さあ、これからがお話で、夜が明けてみると、その兜の前立てに並んでいる小判5枚と二朱銀5枚が紛失しているので、みんなも肝を潰しました。二朱銀は知れたものですが、一方は慶長小判ですから、その頃の相場でも5枚で50両ぐらいになります。10両以上の品を盗めば、首の飛ぶ時代に50両の盗賊。さあ大変と騒ぎ立てるのも無理はありません。こう言うと今の人はなぜ番人をつけておかないのだ。さもなくば夜中は寺内にしまい込んでおけばいいとおっしゃるに相違ない。 そこが昔と今とは人情の違うところで、いくら悪い奴でもお会長の奉納物を盗むなぞということはあるまいと油断している。現に西の宮の時には盗難もなかったそうです。それでも江戸は生き馬の目をさえ抜くところだからというので、寺男が一晩のうちに三度は見回ることになっていて、寺男の野兵が九つと八つと七つ、すなわち今日の十二時と午前二時、四時の三度は、そこらの小屋を一巡して、奉納物に別状はないかと見回る。その晩も、明け七つに見回った時まで無事であったというのですが、野兵ももう年寄りですから、寝心のいい春の夜にうっかり寝込んでしまったか、それとも、初めから横着を決めて、一晩に一度ぐらいしか起きていかなかったか、その辺はどうもわかりかねます。寺社型の指図で嫌でも取り外さなければならない小判ではあるが、さて、それが紛失したとなっては、大問題で、係の者一同も顔の色を変えて騒ぎ出しました。ともかくも、その次第を寺社方へ訴え出ますと、役人の方では、それ見たことか、一体そんな不用心なものを飾っておくから悪いのだと叱りつける。盗まれた上に叱られて、いや、散々の始末。ひとまずその兜を取り片付けて修繕に取り掛かりました。しかし、寺社方の方でも叱ったばかりで済まされません。とりあえず、町方に通知してその盗難詮議を依頼することになりました。八丁堀同心の矢上十郎兵衛は、麻布の御用聞き、竜戸の兼松を呼んで、その探索を命じる。兼松はもう52、3で、麻布の竜戸に住んでいるので、仲間内では竜戸と呼ばれていました。バスエではあるが、若い時から腕利きで知られた男です。渋谷といえば、もうお江戸の部ではないのですが、こういう場合には、江戸の町方が踏み込んで活動するほかない。兼松は一切承知して帰りました。兼松が竜戸の家へ帰った頃には、3月12日ももう暮れかかっていた。旧暦の3月であるから、今日は朝から生暖かい風が吹いて、近所の武家屋敷の早い桜はもう散り始めていた。汗ばんだ襟のほこりを手ぬぐいで拭きながら、兼松は格子を開けて入ると、子分のカンタが待っていた。親分、ご苦労でした。八丁堀の御用は、長国寺の一件じゃありませんかえ。うん。ここらでも、もう評判になっているか。察しの通り、銭の兜だ、と、兼松は、長火鉢の前で、一服吸いながら言った。今も八丁堀の旦那と話してきたのだが、おめえはあの兜を見たか？
見ましたよ。奉納場に飾ってあるのだから、手をつけてみるわけにはいかねえが。何しろなかなか念入りの細工で、江戸にあんな職人はありますね。俺はこの頃出不精になったのと、年寄りのくせにご将棋が薄いので、まだお会長へ参詣をしなかったが、それほど念入りにできている兜から小判5枚を引っぺがすのは容易じゃねえ。おそらく素人の芸じゃあるね。金銀在庫をするやつだろう。かねてから付け狙っているうちに、昨日寺社方からのお指図で、
急にその小判を取り外すことになったので、奴らも慌てて、夕べのうちに、ひっぺがしに来たのだろう。こっちの油断はもちろんだが、奴らもなかなか抜け目がねえ。だが、カンタ、こりゃ、案外早く知れるぜ。そうでしょうか。今も言う通り、自社方からのお指図が出て、三日の猶予で落着したのは昨日の夕方だと言うじゃねえか。世間ではまだ知るはずがねえ。それをすぐに悟って仕事に来た以上、何か内輪にかかり合いのある奴にそう言ねえ。そのつもりで探りを入れたら手がかりがつきそうなものだと思うが。そうですね、とカンタはうなずいた。なるほど、こりゃ内輪の機密を知っている奴らに相違ありません。ようござんす、そのつもりで探ってみましょう。まあ、俺も一緒に行ってみよう。どうで、もう会長は閉まった時刻だ。夕飯でも食って、それから出かけよう。二人は夕飯を食って、暮れ六つを過ぎた頃から、竜戸の家を出た。その頃の麻布は、大方武家屋敷で、バス絵には百姓地も混じっていた。郊外橋を渡って、いわゆる渋谷へ踏み込むと、普陀山長国寺の表門が目の前にそびえていた。寺は曹洞派の名刹で、明治以後は大いに寺域を縮小されたが、江戸時代には境内2万坪にも近く、松杉桜の大樹が枝を交わして、見るから高層な古寺であった。大きい寺には門前町があるが、ここにも門前の町屋が店を並べて、普段も相当に賑わっているところへ、今度の会長を当て込んで、急ごしらえの休み茶屋や何かの土産物を売る店などもできたので、ここらはバスへと思われないほどに繁盛していた。会長は、17つ限りであるから、山景には皆散ってしまって、境内はもうひっそりとしているが、門前町はまだ何かごたごたして、明かりの明るい店では女の笑い声も聞こえた。金松は、霧屋という花の蓮をかけた茶店へ入った。まだ店はあるのかい？どうぞお休みくださいと、若い女が愛想よく迎えた。カンタも続いて入った。二人は将棋に腰をかけて、茶を飲みながら会長の噂を始めた。今度は大当たりだそうだな、と金松は笑いながら言った。時候がいいのに、お天気が良いので、大層な御参詣でございます、と、女も笑いながら答えた。本所深川や浅草の遠方からも、随分お参りがあるようです。奉納物の中で、銭の兜というのが評判だそうだが。ええ、あの兜は本当によくできていると言って、どなたも感心しておいでです。毎日飾ってあるのかえ。どういうわけだか知りませんが、それが今日は飾ってなかったそうで、わざわざおいでになって力を落としてお帰りになった方もございます。なぜ引っ込ませたのだろう、とカンタは空とぼけて聞いた。さあ、なぜでしょうか、と女も首をかしげていた。そのことでいろいろの噂もありますが、何かお寺社の方からお指図があったのだそうで。二人はいろいろに鎌をかけて聞いてみたが、兜の金銀紛失のことはあくまでも秘密にしてあるらしく、茶屋の者らも知らないようであった。店もそろそろしまいにかかる時刻に、いつまで邪魔をしてもいられないので、金松は
茶台を置いて表へ出ると、一人の女がすれ違って通りかかったが、また何か思い直したように引き返して、寺の門をくぐっていった。あの女を知らねえか、と兼松は聞いた。知りませんな、とカンタは見送りながら答えた。年頃は25、26、小股の切れ上がった野暮でねえ女だが、ここらの人間じゃありませんね。会長だからいろいろの奴も来るだろうが、今頃あんな女が寺へ入るのはおかしい。まさかに坊主を訪ねてきたわけでもあるね。兼松に顎で指図されて、カンタはすぐに女の後をつけていくと、女は札さんの額をかけた大きい門を入って、並木を横に見ながら急ぎ足にたどっていった。物に慣れたカンタは並木の間を縫って悟られないように忍んでいくと、右側に夜叉神堂がある。女はその石灯籠の前に立って、おぼろ月にあたりを見回した。長国寺参詣の人は知っているのであろうが、夜叉神堂はこの寺の名物である。夜叉神は石の立像で、その昔渋谷の長者の井戸の底から現れたと伝えられている。腫れ物に光源ありというのであるが、その他の祈願を込めるものもある。いずれにしても、ここに参詣する者は、張り子の鬼の面を奉納することになっているので、古い面が神前の箱に充満している。何かの願掛けをする者は、まずその古い面をいただいて帰って、願望成就か、腫れ物平湯の暁には、そのお礼として、門番所から新しい面を買って奉納し、合わせて工芸を備えるのを例としている。その古い面は一年に2回焼き捨てるのであるが、それでも多数の参拝者があるために、鬼の面はいつでもうず高く積まれていた。女は幾度か左右に目を配って、堂の前に進み寄ったかと思うと、やがて神前の大きい箱に手を差し入れて、古い鬼の面をかきのけているらしい。どうするのかと、カンタは桜の木陰から伺っていたが、あいにく向きが悪いので、女の手元はわからない。カンタはじれて木陰から少しく忍び出ると、女は勘が早かった。人の規則のあるらしいことをすぐに悟ったと見えて、一枚の古い面を押しいただいて、銅の円に置いた。そうして首相らしくひざまずいて礼拝した後、その面を捧げて立ち去ろうとした。おい姉さん。カンタは姿を現して声をかけた。はい。女は立ち止まった。その落ち着かない態度がカンタの注意を引いた。お前さん、何か探していたのかえ？夜叉神様のお面をいただきに参りました。でも、なんだか箱の中を引っかき回していたじゃねえか。同じお面をいただきますにしても、あんまり古くないのをいただきたいと思いまして。
お前の家はどこだえ？
麻布六本木でございます。
商売は？
明石という寿司屋で。
じゃあ、お前は寿司屋のおかみさんだね。
はい。
なんという証拠もないので、カンタもその上に詮議のしようもなかった。
さりとて、このまま話してしまうのも、残り惜しいように思われるので、どうしたものかと思案していると、後から来た兼松が、ずっと進み出た。 俺はこの女の番をしているから、カンタ、おめえはその箱の中を調べてみろ。
それを聞いて女の様子がにわかに変わった。彼女は二人の間をすり抜けて逃げ出そうとした。
ええ、馬鹿をするな、と金松は後ろから女の帯を掴んだ。
こっちは男が二人だ。逃げられるなら逃げてみろ。
それでも逃げてみようとするらしく、女は身をもがいて駆け出そうとした。
そのはずみに、掴まれた帯は緩んで、帯に挟んでいたらしい何者かがカチリと地に落ちた。
カンタが手早く拾ってみると、それは月に光る二種銀であった。
三。
寿司屋の女房お銀は、夜叉神堂を背景にして、吟味の一幕を開かれた。彼女は品川の女郎上がりで、年明けの後に、六本木の明石寿司へ身を落ち着けたのである。亭主の製造とは、勤めの時からの馴染みで、昨年から引き取られて夫婦になりましたと、お銀は申し立てた。
その製造は先月から左の足に悪い腫れ物を吹き出しまして、未だに立ち働きができません。職人任せでは店の方も思うように参りませんので、私も心配しておりますと、それには長国寺の夜叉神様にお願い申すに限ると教えてくれた人がありましたので、昼間は店を開けるわけには参りませんから、夕方からご参詣に参ったのでございます。
この二種銀はどうしたのだと金松は聞いた。
女のくせに二種銀一つを裸で帯の間に挟んでいるはずはねえ。あの麺箱の中から探し出したのか。
恐れ入りました。あの箱の中の古いお面を探しておりますうちに、二種銀一つ見つけ出しました。大方ご信心の方が納めたのだろうと思いまして、そのままにして一旦は帰りかけましたが、ただいまも申す通り、亭主の病気で手元の都合も悪いものですから、これも夜叉神様がお授けくださるのかもしれないと、手前勝手の理屈をつけまして、ご門前からまた引き返して参りまして、亭主の病気が治りましたら、きっと倍にしてお返し申しますと、心の内でお詫びを申しながら、誠にすまないことをいたしました。
お銀は泣き出した。
亭主の病気平癒の祈願に来ながら、勝手な理屈をつけて、奉納の金を盗み去ろうとは、とんでもない奴だと、金松も呆れた。
しかし、それも浅はかな女の出来心とあれば、深く咎めるにも及ばないが、一体この女の申し立てが、嘘か本当か、それさえもよくはわからないのであるから、金松は油断しなかった。
カンタ、何しろその箱をぶちまけて改めてみろ。銀の他に小判が出るかもしれねえ。
カンタは箱の中の古い面を片端からつかみ出すと、果たして箱の底から五枚の小判が現れた。
親分、ありましたよ、とカンタは叫んだ。
猫に小判ということは聞いているが、これは鬼に小判ですぜ。
俺もそんなことだろうと思った。カブトの金銀を盗んだ奴は自分の懐に収めておくことを避けて、ひとまずこの麺箱の中に押し隠したらしい。
お銀もその同類で参詣を装ってそっと取り出しに来たのか、あるいは、偶然に二種銀を見つけ出したのか。
その申し立ての真偽がまだはっきりしないので、ひとまずお銀を
門番所へ連れて行って、取り逃がさないように監視を申し付けておいた。仕方がねえ、こうなったらここで見張りだ。今夜中には来るだろう。親分の夜明かしはご苦労ですね。うちへ帰って誰か呼んできましょうか、とカンタは言った。まあいいや、この頃は暑くなし寒くなし、月はよし、まだ夜ぶっかも出ず。張り番も大して苦にゃならねえ。おめえと一連卓勝だ。金松は笑いながらカンタと共に夜叉神堂の後ろに隠れた。人目を忍ぶ身にはタバコの火も禁物である。まして迂闊に喋ることもできないので、二人は無言の行に入ったように、桜の影にしゃがんで黙っていた。夜明かしを覚悟していた彼らは、幸いに早く救われた。その夜もまだ四つ、午後十時を過ぎないうち、一つの黒い影が夜叉神堂の前に現れた。自分の顔を見られぬ用心であろう。そのくせ者は奉納の鬼の面をかぶっていた。まだその上にも用心して、彼は手ぬぐいを頬かむりにしてその頭を包んでいたが、それが坊主頭であるらしいことは金松らに早くも悟られた。くせ者は面の箱を引き寄せて何か一心に探っているらしい。その隙を見て二人は不意に飛びかかると、彼はもろくもその場にねじ伏せられた。手ぬぐいを取られ鬼の面を剥がれて、その正体を表した彼は25、6歳の青白い僧であった。この坊主ね、イケプテーやつだと金松はまず叱りつけた。内心女夜叉どころか、夜叉人の面をかぶって悪事を働きやがる。貴様は一体どこのなしょ坊主だ、素直に言え。普通の出家の姿であったならば、なんとか言い訳もあったかもしれないが、頬かむりをして鬼の面をかぶっていたのでは、どうにも弁解の方がない。彼も一も二もなく恐れ入ってしまった。彼はこの近所の万龍寺の薬草教授であった。諸仏会長の例として会長中は数十人の僧侶が日々参列して度胸証拠を務めなければならない。しかも本寺から多勢の僧侶を送ってくることは道中の経費その他に多額の物入りを要するので、本寺の僧はその一部に過ぎず、他は近所の道派の寺々から臨時に雇い入れることになっている。万龍寺の僧も今度の会場に日々参列していたが、教授もその一人で、破壊僧の彼は、奉納の兜に目をつけたのである。彼も別に悪僧というのではなかったが、いわゆる余盆の破壊僧で、長袖の医者に化けて品川通いにうつつを抜かしていた。誰も考えることであるが、あの兜の小判があれば、当分は豪遊を続けられる。その妄念が増長して、彼は明け暮れにかの兜を睨んでいるうちに、自社型の指図として、兜の金銀は取り抜けられることになった。それが彼の悪心を煽る結果となって、この木を失っては、再び手に入る施設がないと、教授は夕べ思い切って悪事を断行したのであった。多事の僧ではあるが、日々この寺に詰めているので、彼は寺男の弥兵が奉納小屋を見回る時刻を知っていた。弥兵が明け七つの見回りを済ませた後、彼はのみと土を携えて小屋の内へ忍び込んだ。 金や銀は巧みに組み合わせてあるので、定めて面倒であろうと思いのほか、一枚をこじ離すと、他はそれからそれへと容易に剥がれた。元来は小判を盗むのが目的であったが、仕事が案外に楽であったので、彼はさらに二朱銀五六個を剥ぎ取った。その時にも彼は自分の顔を隠すために、夜叉神堂の古い面をかぶっていた。四。
どうです、親分。これだけ分かったら面倒はねえ。あとは門番所へ連れて行って、ゆっくり調べようじゃありませんかと、カンタは言った。
彼は、酔いからの張り番に少しく疲れたらしかった。
じゃあ、一休みして調べるか。
二人は教授を引っ立てて門番所へ行った。門番の親父が汲んで出す番茶に喉を湿らせて、兼松は再び詮議にかかった。
お前は昨夜この寺中に泊まったのか。
いいえ、自分の寺へ帰りましたと教授は答えた。今朝の七つ過ぎに寺を抜け出してここへ忍んできました。夜中に往来を歩いていると人に怪しまれる。明け方ならば何とか言い訳ができると思ったからです。
盗んだ小判をなぜすぐに持って帰らなかったのだ。
小判と二朱銀をたもとに忍ばせて奉納小屋を出ますと、まだ誰も起きていないので、あたりはひっそりしていました。
私は安心して夜叉神堂の前まで来まして、かぶっている鬼の面を取ろうとしますと、この頃の生暖かい陽気で顔も首筋も汗びっしょりになっています。
その汗が張り子の面に滲んで、私の顔にべったりと張り付いたようになって、容易に取れないのでございます。
私は、昔の肉づき面を思い出して、にわかにゾッとしました。
嫁を脅かしてさえも、面が離れない例もある。まして、仏前の奉納物を壊して金銀を奪い取っては、神仏の咎めも恐ろしい。あるいは、夜叉神の大怒りで、この鬼の面が取れなくなるのではないかと思うと、私はいよいよ総身に冷や汗が流れました。腹からの悪僧でもない彼は、その当時の恐怖を思い浮かべたように、声を震わせた。たかが五分を塗った張り子の面ですから、力任せに引きめくれば造作もなしに取れそうなものですが、それが私にはできませんでした。そこで夜叉神の前に頭を下げて、私は心から懺悔をいたしました。そして盗んだ金銀を元のところへ戻しに参ろうと存じまして、しばらく祈念いたしておりますと、不思議にその面が取れました。やれありがたやと喜んで、再び奉納小屋の方へ引っ返そうといたしますと、この頃は夜も明けるのが早くなったのと、会長中は特に早起きをいたしますので、寺中ではもう雨戸を来るような音が聞こえます。私は急に気遅れがして、もし見つけられたら大変だと思いまして、小屋へは引っ返すのをやめましたが、たもとの金の始末に困りました。むやみにそこらへ捨てて行くわけにもいかず、当座の思案で小判五枚を面の箱へ押し込みました。こうしておけば、夜叉神の繰り木でなんとか元へ帰るすべもあろうかと思ったからでございます。一旦かぶった面は自分が一生の戒めにするつもりで、たもとに入れて帰りました。この時の教授は確かに懺悔滅罪の人であった。小判と共に二朱銀も戻したつもりであったが、寺へ帰ってみると五個の銀がたもとに残っていた。
彼は慌ててそれだけを持ち帰ったのである。
とんだことをしたと悔やんだが、今さら引っ返すわけにもいかないので、彼はそしらぬ顔をして朝飯を食って、他の薬草らと共に、長国寺へ参列した。兜の一件は世間にこそ比していたが、寺中にはもう知れ渡っていたので、その噂を聞くたびに教授はヒヤヒヤした。慈悲柔和な観音の尊像も、今日は自分を睨んでおわすかのように思われて、彼が度胸の声は乱れがちであった。それにつけても心にかかるのは、かの二種銀五個の始末である。小判だけを戻したのでは罪は消えない。小判でも二種銀でも一文銭でも仏の目から見れば同様で、たとえ二種銀一個でもそれを着服している以上、自分の罪は永劫に消えないのである。彼は今夜にもそれを戻そうと決心した。仏の前に懺悔をしても、自分の罪を人間の前にさらすことを恐れた教授は、前夜と同じように手ぬぐいをかぶり、鬼の面をかぶって、再び夜叉神堂へ忍び寄ったのである。すでに懺悔をしている以上は、鬼の面の張り付く恐れはないと彼は信じていた。この告白を聞かされて、金松もカンタも少しく当てが外れた。それじゃあ、おめえはその二種銀を返しに来たのかえ、と金松は念を押した。はい、この通りでございますと、教授はたもとから二種銀を出してみせた。隠した金を取り出しに来たならば、わざわざ二種銀五個をたもとに入れてくるはずもない。まったく彼は盗んだ金を返しに来たのであった。そうわかると、金松らもこの若い僧を憎めないような気にもなった。夜叉人の咎めか、あるいは彼の両親の咎めか、肉付きの面の昔話にも似たような、一種の不思議を見たために、彼は今も張り子の鬼の面の前に、介護の涙を流しているのであった。さらに不思議といえば言われるのは、彼が小判と共に二種銀一個を面箱の中に押し込んで去ったことである。彼は何分にも慌てていたので、小判五枚は確かに覚えていたが、二種銀は五個か六個かはっきりとも記憶していなかった。したがって二種銀は全部持ち帰ったものと思っていたのであるが、その一個は面箱の中に落ちていて、偶然にもお銀に発見されたのである。お銀もこの二種銀を発見しなければ、単に古い面を持ち帰るに過ぎなかったであろう。二種銀を発見したために、お銀は金松らに捕らえられ、さらに箱の底から小判五枚を発見され、またそれがために教授も捕らえられることになったのである。老練の金松もここへ来るまでは別にこれという誓案もなかった。お銀に目をつけたのが彼の手柄でもあるが、それとても実はまぐれあたりに過ぎない。所詮は面箱のうちに忍んでいた二種銀一個が手引きをしてくれたのであった。まったく神の技ですと、教授がいよいよ恐れたのも無理はなかった。この時、奥の障子を開けて女の白い顔が現れた。それは先刻から門番所に預けられていたお銀であった。彼女は薄暗い暗道の光に教授の顔を覗きながら言った。あら、 やっぱりお前さんだったの。どうも聞き覚えのある声だと思ったら、お前さん、まだ道楽をやめないで、とうとう大変なことをしでかしたのね。教授は青い顔をにわかに赤くした。彼はお銀が品川に勤めている頃の馴染みであった。この坊さんはこう見えてもなかなか口がうまいので、あたしばかりじゃない大勢の女が騙されたんですよ。何か昔の恨みがあると見えて、お銀は遠慮なしに畳みかけるので、教授はいよいよ赤面した。金松もカンタも笑い出した。そんなに弱い者いじめをするなよ、と金松は言った。
二種銀一つだってちょろまかせば罪人だが、今夜のところは猫星にしてやる。早く家へ帰って亭主の看病でもしろ。
はい、はい、ありがとうございます。お銀は喜んで帰った。介護している教授を寺社方へ引き渡すのもかわいそうだと思って、金松は寺の薬草や会長の世話人らに内分の計らいを言い聞かせると、彼らも意義なく承知した。こんなことが世間に知れ渡ると寺の迷惑にもなり、会長の人気にも触るからである。小判と二種銀は、夜叉神堂から発見されたが、その盗賊は知れないということに発表された。それに尾ひれを添えて、こんな噂をする者が出てきた。兜の小判や二種銀を盗んだ泥棒は、夜叉神堂の前まで来ると、急に体がすくんで動けなくなったので、盗んだ金をお堂の縁に置くと、再び歩かれるようになったそうだ。木を好む江戸人は目を丸くしてその噂に耳を傾けた。それが一種の宣伝になって、長谷寺の会長はますます繁盛した。夜叉神堂には線香の煙が充満して、鬼の面は大勢の手に押し抱かれた。万竜寺の教授は無事に会長60日間を務めたが、その後に下総の末寺に送られたという。